シャープ61、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。私がピーコック井上裕二でございます。2025年1月27日、月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。2025年1月ラスト。もうね、今年始まって1ヶ月経ちます。なんかさ、今年はなんだけど、毎年さ、2月3月ぐらいまで、なんかその新しい年に対してかなり俺違和感を持ってたんですよ。まあ今年で言うと2025年がまだまだ全然慣れてないみたいな状態。2024、仕事とかでパソコン日付入力するとき、だいたい2024ってまだ打っちゃってるな、手が慣れないなっていう状態だったんですけど、今年はね、俺個人で言うとね、もう結構2025年に染まってきてるんですよね。まあ、2024年にはちょっと申し訳ないんですけど、あんま未練ないというか、結構もう2025っていう字面が結構、こうバランスいいというか、見やすいのかもね、2024よりも。もうやっぱ2024って言うと去年っていう感じになりますしね。はい。まあまあまあ、だから1ヶ月経ちましたと。そう。俺うっかりしてたんですけど、改編。春の改編がさ、実はさ、もう来週らしいのよ。いやー、早いね。俺まだまだ先のことだと思ってさ、去年とかずっと改編ってね、1月中とか言ってたと思うんだけど、全然言ってなかったよね。そうですよ、もう改編。今ね、ちょっと、アーカイブ遡ってるんですけど、去年が、シャープ19、2024年2月4日配信会ですね。で、改編について言ってるみたいです。だから、来週か。来週が2月の、何日だ ?3 日か。3日放送回で、一応改編について話すと。どうなんですか、ぶっちゃけこの番組って。っていうのはね、毎回結構聞くと、作家年下さんは、かなり順調だと、いう話をもらうんですけど、本当ですかと。まあ、未だに俺は疑心暗鬼ではあるんですよ。順調。好評ですか？好調ですか？そうですか。前と比べて、聴取数とかそういう部分は変わらずっていう認識でいいんですか？ああ、そうっすか。変わらず。なんなら、回によってはいい時もある。どういう回がやっぱ調子いいとかあるんですか？ここ最近だと、やっぱ、ジュリが出てくれた年末のやつですか、はやっぱ聴取数も良かったし、メールの数もかなり来てたということですかね。そうっすか。じゃあやっぱね、まあもうこれは勝手に俺が言うのもね、あれだけど、ジュリにどんどん来てもらうか。ジュリもね、かなり忙しいですからね、お母さんですから。まあでも、たくさん来てもらうようになっちゃうと、それはそれで違うか。ね。年末っていうね、特別感がいいですよね。はあ、そうですか。結構前から話してる、ことなんですけど、この番組のエンディング曲を、私作っておりまして、今日もね、ほぼ一日中、音楽やってまして、はい、レコーディングですね。まあ、宅録なんですけど、っていうぐらいかなり力を入れて作ってはいるんですね。これもしさ、 3月いっぱいでこの番組終了ってもしなったとしたらさ恐ろしいよね。考えたくないのよ。だって結構もう半年いかないけど4ヶ月5ヶ月ぐらいは作曲にずっと力を入れてますからね。これ番組もし終了ってなったら世に出る前に番組終わっちゃう可能性あるもんね。いやー、そうなると恐ろしいですけど、本当は10月までに曲作りますって言ってこう伸びちゃってるんであれなんですけど、かなり力を入れて作ってるんで、皆さんよかったら聞いてくださいね。多分配信、音楽の方の配信もサブスクとかで配信するし、で、なんかどうやら、これあんま言わない方がいいかもだね。はい。でもなんか、いろいろ、メディアミックスっていうんですか？なんか、ね、いろんな方法で広められるらしいんで。そうだからね、まあもちろんこの番組が続いてくれて、そこでエンディング曲として、ずっと流せるっていうのが一番の理想ですけど、もし終わっちゃったとしても、この番組3月いっぱいで、何かしらの方法で宣伝はするんで、多分ツイッターとかで、聞いてください。お願いします。とか言いながら、まだ歌詞も全くできてないし、本当に曲だけなんですけどね。はい。今日さ、話変わって、お腹がさ、ものすごく痛いんですよ。なんかね、お腹壊しちゃってるんですよね。とか言いながら今さ、俺プチシューってあるじゃん、コンビニとかって。それ今食べながらやってるんですけど。ま、単純に、今日、さっきも言ったように、音楽、ずっと作曲、やってたんで、制作してたってことで、お菓子をね、たくさん食べてるんですよ、今日。まあ、100% そのせいでお腹壊してんだけど。でもね、やっぱね、お菓子って美味しいよね。だし、俺はね、コンビニスイーツの中で、このプチシューがかなり上位に入ってるんですよ。プチシューってさ、昔からあるけどさ、俺昔はプチシュー軽視をしてたんですよ。なんか、ちっちゃいものがたくさん入ってるっていうところにあんまり惹かれなくて。だし、プチシュー食べるんだったら一個おっきなシュークリームを食べたいな派だったんですけど、いや、プチシューうまいよね。これもやっぱさ、大人になったらこのプチシューの豪華さ、素晴らしさって気づくんだなって改めて思うんですけど、だからもう俺も30なりましたからね。やっぱ30なるとね、プチシューの素晴らしさっていうのはね、感じますよね。そう、30になったって思い出したけど、去年もそうだったけどさ、先週の放送で、リモートでこれやってるけど、俺がいないところでスタッフさんたちが、俺の誕生日ケーキを食べてたっていうので、なんか、俺いないところで誕生日祝われて、俺キリストかよみたいな言ってたと思うんだけど、まあ、これ収録してるのが日曜日なんですけど、26日の。25日土曜日、昨日の話ですね。昨日俺、仕事だったんですよ。土曜日、珍しく。ってことで、ジュリと娘ちゃんが二人で、俺の実家に遊び行ってくれたんですよ。福岡旅行のお土産持ってったりね。まあ、もろもろで行ってたんですけど、俺抜きで、俺の誕生日お祝いしてたみたいで。ジュリと娘と、うちの両親。4人で。俺、1週間に2回、キリストかよっていうツッコミを出すとは思ってなかったよね。俺はキリストかよなんてさ、人生で1回言ったら奇跡みたいなセリフじゃん。まさか1週で2回言うとは思わなかったね。はい。そんな、誕生日でした。誕生日でした。はい。そんな、昨日でしたね。本日も最後までよろしくお願いします。 ノーユージの身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたします。プチシュー、プチシューは美味しいね。でも子供にも人気だよね、プチシューって。よく考えたら俺が子供の時好きじゃなかったんだけど、もう最高。井上雄二の身の丈ステーション。はい、井上雄二の身の丈ステーションやっております。まあ改めて、っていうほどのことでもないんですけど、ちょっと問題提起と言いますか、ちょっと今一度皆さんに考えていただきたい、ことなんですけど、この、この世の中、俺は一個疑問持ってまして、疑問と言いますか、なんか、腑に落ちてない部分がありまして、マヨネーズ、軽視されすぎじゃないですか。なんすか。いやいやいや、マヨネーズってさ、今一度考えてほしいんですけど、俺、世が世なら、マヨネーズ一個で戦争が起きてもおかしくないレベルでマヨネーズって、素晴らしすぎる調味料、だと思うんですよ。俺はね、もうね、めちゃくちゃ、いわゆるマヨラーですから、何にでもね、マヨネーズって合うんですよ。まあ、ごめん、何にでも、ちょっとあれかもしんないけど、いや、マヨネーズはね、カップ焼きそばとか、まあ、カップじゃなくてもいいんだけど、焼きそば？焼きそばなんてさ、とか、あと、お好み焼きだから、粉もんだよね、基本は。あんなんさ、マヨネーズかければかけるほどうまいよね。だから俺、失礼だけど、たまに、マヨネーズを食べるために、焼きそばって麺があるのかなって思う時があるほどですわ。わかる？この気持ち。年下さん、マヨ好き？マヨネーズは。好き。でもそう、こんなことじゃない。いや、マヨネーズ好きな人ってとことん好きだからね。あれね。で、そのさ、先週も話した福岡旅行に行ってきたって言ったと思うんだけど、福岡、お土産で、かまぼこを買ったんですよ。自分たち用に。で、この間、晩ご飯の食卓にジュリが、切って並べてくれたんですけど、かまぼこの右下に、明太マヨを、こう、つけてくれてたんですよ。その明太マヨは、まあ、チューブに入ってる明太マヨ、まあ、市販のもので、なんかもらったらしいんですけど、うますぎたんですよね。でもあれは、明太マヨっていうよりやっぱマヨだから。だから、マヨネーズって、いろんな麺があるというか、だからさ、それこそそれも、明太子にマヨネーズが合うっていう発想じゃん、そもそもが。で、そこに、かまぼこ、が、こう合わさってっていう。だから、福岡との相性抜群だよね、マヨネーズってね。って思うと、全国各地の名産品にマヨネーズって合うんですよ。福岡だけじゃないんですよ。いや、マヨネーズはね、俺ちょっとね、だからその来週さ、改編 発表あるって話をしてさ、その時に俺このラジオもし分かんないけど終わっちゃう可能性もさゼロではないじゃん。その時に俺はマヨネーズについてまだ語ってなかったんだと、このラジオで。もし終わっちゃったらマヨネーズ俺語る機会がないなって思ったらもうそれは後悔ですよね。はい、ということもあってちょっとマヨネーズの話はしたいなしたいなとは思ってたんですけど、このタイミングになりました。俺もなんでこのタイミングで俺もマヨネーズの話したのかは、わかんないです。CM 開けて、なんか気づいたら俺もマヨネーズの話今してました。っていうぐらいね、マヨネーズ俺は好きなんですけど、でも、これね、俺ね、中2まで食えなかったんですよ、マヨネーズ。むしろ中2まで、もうね、好きじゃないっていうかね、大嫌いだったんですよ。もう気持ち悪くなっちゃって、マヨネーズを食べると。小学校の時の給食でブロッコリーが出たんですけど、ブロッコリーにマヨネーズがついてたんですね。うん。で、みんな普通に食べるから、俺もまあ、食べれんだろうなと思って、食べた瞬間、もう戻しちゃったんだよね、クラスで。小学生のリバースなんてさ、まあ、俺はね、なんとかなったけど、でも、ね、タイミング悪かったらね、ちょっと、やっぱ、ね、みんなから、こう、うわーっていう風になっちゃうものでもあるじゃん。うん。おもらしとリバースは、小学生からしたら結構な、ね、ことですから。はい。それほどね、だから、俺ね、それで、余計マヨネーズが苦手っていう意識が芽生えちゃったのかな。うん。で、逆にマヨネーズを俺が食べられるようになった瞬間なんだけど、これ今でも覚えてるのが、中2の時に、俺ね、チャリでトラックとぶつかっちゃったんですよ。そう。で、その時にこう飛ばされて、地面に頭を結構強めにガンって打ったんですよ。でもまあ別に頭切れてたとかないし、後遺症とかも特になかったんだけど、うん、意識もはっきりしてたしね。で、大丈夫だったんだけど、その日からね、俺マヨネーズ食べられるようになったんですよね。なんだろう、なんか脳みそってさ、わからないことだらけって言うじゃん。未だに解明されてないことだらけって。味覚を司る部分が何か衝撃があって、そこがガッと変わって、だからなのかもしれないんだけど、でもそっからもうね、16年ぐらい17年ぐらいマヨネーズ大好きですからね。いや、そんなね、不思議な、こともあるんですよ、頭を打ったことで。そうね、だからもう一回もし俺強く頭打ったら、俺今わさび苦手なんですけど、わさびめっちゃ好きになる可能性もあるしね。逆に俺がすげえ大好きな餃子が嫌いになってたりね、するかもしんないんでね、ちょっと怖いんですけど。はい。お腹痛い。あ、急に来た。ちょっと波来たな。いや、大丈夫です。はい、大丈夫です。そう。だから、来週のメールテーマなんですけど、そう。だから、俺はね、マヨネーズって何でも合うって信じてるんですよ。だから、ちょっとみんなに聞きたいのは、コンビニで買えるもの限定で、マヨネーズに一番合う食べ物、この食べ物にマヨネーズつけたら美味しいですよっていうのをちょっと教えてほしいかも。みんなの想像でもいいから。で、それみんなからメールもらったやつを何通か厳選して、再来週の放送の時に実際にそれを俺コンビニで買ってくるから、マヨネーズつけて食べてみようかな。放送中。ちょっとマヨ選手権やるか。コンビニで買えるもの。マヨ選手権。みんながさ、思う、これ、マヨネーズ絶対合いますよってものをね、ぜひ送ってください。な、はい。メール、行きましょう。本日メールテーマは、2025年あなたが挑戦したいこと。そう、俺は、今年、バイクの免許取り行くって話をしてね。いや、今ね、すげえ混んでて、あんま教習に行けてないんですよ。そう。だからまあ、のんびり、ゆっくり、長期的に、取れればいいかなと思ってるんでね、その焦ってはないんですけどね。 あなたの挑戦したいことを教えてください。ラジオネーム即日有志僕が2025年挑戦したいことはスカイダイビングです。毎年今年こそはスカイダイビングをやるぞと決意をするのですが、やれていませんでした。今年こそは絶対にやるという意気込みのためにもメールで宣言させてください。スカイダイビングね。いやースカイダイビングはいいよね。気持ちいいんだろうね。ただね、俺はスカイダイビングもちろんやったことないけど、バンジージャンプ、まあ、この番組でももしかして言ったかもしれないけど、あそこ、なんだっけ、マザー牧場、はい、に、2年前かも家族で行った時に、バンジージャンプやれるところがあって、何メートルっつったかな、ね、ビルの7階ぐらいの高さらしいのよ。そっから、ね、飛び降りました。もう二度とやんないっす。あれはね、怖すぎたな。たし、なんか、何棒みたいな、マットみたいな、棒みたいなものと一緒に落ちるんだけど、多分バランス取るために。もう怖すぎて、その棒に俺しがみついちゃったのよ。で、アナウンスしてくれる人がいて、飛ぶと、ただ飛んだらみんなに、華麗に飛んでいただきました、拍手みたいな盛り上げてくれるのに、俺ん時だけ、棒に捕まらないでくださいって言われて、何も盛り上がんなかったからね。いや、バンジージャンプはしないですけど、でもスカイダイビングぐらい、もう、あそこまで高いところからだったら、逆に怖くないのかもね。で、インストラクターの方も一緒についてくれるからね。はい。まあ、大丈夫なのかね。いいですね。俺はまあ、まだいいかな、スカイダイビング。いつか人生でも一回は、どっかのタイミングやれたらいいですけどね。はい、続いて。ラジオネーム、さき。私の挑戦は、逆プロポーズです。ほう。私は今年付き合って6年になる彼氏がいるのですが、なかなかプロポーズをしてくれる気配がありません。普通であれば、彼氏に愛想を尽かし、別れてしまう人が多いと思うのですが、私は彼氏のことが大好きすぎるのです。絶対に別れたくないくらい大好きなのです。プロポーズ経験者として井上さんアドバイスお願いします。いやー素敵じゃないですか、それは。逆プロポーズね。だから、婚約ですか。まあもう今の時代ね、必ず男から言わなきゃいけないっていうものでもないしね。いや、いろんな形があっていいと思いますけど。プロポーズのアドバイスを俺に聞かない方がいいです。まあね、具体的なことは言わないけど、多分何回かもラジオで言ってると思うから言わないけど、俺のプロポーズは、ジュリにネタにされるほど最悪なものだったんで。まあでもね、あれはね、今思うとね、最悪すぎたね。まあ一応やり直しのプロポーズみたいな自分からねしたんですけど、いや、でも逆にネタにしてくれる奥さんでよかったけどね。ねえ、そこで成仏してくれるからね、話のために。俺やっぱ、そういうことはいじってもらわないとね。あれなんでね、笑いにしてくれるってありがたいですけどね。頑張ってください。プロポーズね。もしあれだったら、結果をメールでまたいただけたらと思います。ラスト。ラジオネーム、カラカラ。僕が今年挑戦したいのは YouTuber デビューです。そう。そのために仕事を退職し、機材も30万円をかけて準備しました。人生一発逆転、大勝負です。はあ、そうですか。頑張ってください。いや、どうすかね。いや、別にね、そこまで準備してたら別にいいと思うけど。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
みのたけステーション。みのたけニュース。なんか久しぶりこのコーナー。みのたけニュースのコーナー、リスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを紹介していくコーナーです。今年初ですかこれは。そんなことないか、うん。待ってね。はい、みのたけニュースいきましょう。皆さんのちっちゃなニュース紹介していきます。ラジオネームふとももこ。去年の3月頃なくした AirPods がカバンの中から出てきました。500万回くらい探したのに今更出てきたのですが、ずっと異空間をさまよっていたのでしょうか。いやこれあるよね AirPods。 俺はもうね Apple 製品なくし常習犯ですから。AirPods もね多分 2,3 回ぐらいなくしてんじゃないかな。でアップルペンシルもなくしたし、あとねアップルウォッチも、俺未だにすごいショックなのがね、アップルウォッチよ。アップルウォッチもね2回なくしてんだよね。覚えてるよ。1回目はあの夏だったのよ。俺がまだ前の仕事の時で、あの仕事に時計つけてたから、うん、で夏でさとにかく暑くて、で俺八王子から電車乗ってさ、で座って、でも仕事終わりで疲れてさ暑くて、俺ねもう暑いとできる限りの装備を外す人なのよ。でもうイヤホンも外して、でポケットにも入れるの前だから、座席のその電車の座席の一番端に座ってたんだけど、そこに置いといたのよ。でアップルウォッチもそこに置いて、もう無意識よ多分あれは。でそのままガーってやって、多分終電かな。で駅つ、もよ自分の家の最寄り駅着いて、でもうフラフラになりながら降りて、その時にね忘れちゃったんですよね。すぐ駅員に言って、調べてもらったけど、もうなくて。そりゃそうだね、AirPods とApple Watchがさ落ちてたらさ、そりゃ拾うよね。ああ、ちょっと未だにあれ悔しいな。さあ、iPhone を探すね。はい。その機能ももちろん、元携帯販売員ですからね。わかってるんですけど、元携帯販売員、携帯販売員しかもその時やってたからね、俺。やってた俺が、その機能をね、使ってなかったんですよ。ありゃね。悔しいね。でも出てきてよかったじゃん、太ももっこね。はい。メール以上。ですかね。はい、引き続きあなたの身近で起きたちっちゃなニュース送ってください。お願いいたします。井上雄二のみのたけステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。さあもう改編、まあ去年は改編に関してみんなからメール募集してたと思うけど、今年はもうそれはいいっす。あのさサクッと改編結果発表します、来週ね。はい、だから皆さんにはね、あのマヨネーズ選手権、コンビニで買えるもの、はい、送ってください。あのちょけないでね、俺実際に食うからマジでうまいもんを送ってください。お願いいたします。はい、そんなコーナーの今回です。ここまでのお相手は井上雄二でした。来週もぽよよーん。